方もありました。本日担当させていただくのは奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士でございます。本日も、持ち戸の商店街の M スタジオに生放送でお送りします。最後までどうぞよろしくお願いいたします。さて本日ちょっとね天気が昨日一昨日雨降りましたよね。で今日もちょっと少し晴れ間は見えるんですが、まあ、曇り空という感じなんですが、まあ、この辺り歩いておりますともうすぐ紅葉ということもありまして気候はね、暑くもなく寒くもなくということで、まあ、この商店街を歩いておりましても結構観光客の方が多くいらっしゃる、まあ、そんな感じの、今の奈良の状況でございます。さて本日も、メールファックスどしどしお待ちしております。まず、メール784@narafm.jp 784@narafm.jp ファックス 0742-20-7840 0742-20-7840。本日もお便りの方をお待ちしております。よろしくお願いいたします。さて、本日ですね、何をお話しようかなということで、まあ、最近であれば、マイナンバー消費税の軽減税率、まあ、新聞等々を、見ておりますと、まあ、そういった記事が非常に多いなと思うんですが、皆様の生活に直結するといえば、前にもねお話したことはあるんですが、やはり消費税の軽減税率、まあ、複数税率と言ってもいいのかもしれませんが、今日お聞きの皆様も非常に気になるんじゃないかなということで、まあ、最近のね動きを、ま、あの報道等をちょっとまとめてみたので、まあ、そんなお話をまずしていきたいなというふうに思います。まず、これ10月のね、27日、これ公明党のホームページに書いてある、記事から、申し上げますと、まあ、2017年の4月よりこれ消費税の税率が 10% になるということは今のところ法律でも決まっていることになるんですが、もうその 10% になった時同時に軽減税率を導入する。今のところ軽減税率と言いますと、現状の 8% と 10% ということで今話は進んでおるようですが、またこの 10% と 8% の複数税率を導入した時に、まあ、ヨーロッパのような、まあ、インボイス制度、まあ、これは、レシートに 8% の、消費の税額はいくら、 10% の消費の税額はいくらと、詳細に書かれた、制度を導入するのは、ね、ことを、ね、当然目指してはいるんですが、この2017年4月からの導入というのはやっぱり不可能だなと。これを導入するとなると、ね、前にも、ね、ちょっと申し上げたことあるかなと思うんですが、もうレジのシステムをね、それに対応したシステムを作らないといけない。もうこれ1年半の間にそういうシステムを導入する。まあ、これ、まあ、大手のね、会社さんだけではなくて、もう、自営でされている方は全て、そういったものを導入するとなると、まあ、到底ちょっと追いつかないだろうと。また、これね、前にも申し上げましたが、複数の税率、導入となると、まあ、経理処理って結構大変だな、まあ、私ね実務の方当然携わっている方になりますので、まあ、経費処理するのに 8% のもの 10% のもの分けていくとなると、これは我々税理士をやっている人間の負担もそうですし、当然会社さんの、ね、負担も当然大変なものになるというのは、もう理解はされているように、報道されておりますね。まあ、そういった意味で、もうちょっと、負担の、ね、軽くなるような、経理方式を導入して、できないかということで議論を今しているというところで、まあ、11月中にはね、まあ、内容をまとめたいというような、ことだそうです。で、そこから、進みまして、まあ、10月の29日の、まあ、日経新聞の記事ちょっとご紹介させていただきますと、これ私も、この記事を読んで初めて知ったんですが、会社さんに限らず個人の事業者の方も入れると、日本には約800万もの事業者の方がいらっしゃるそうです。で、そのうち500万の事業者の方が免税、消費税の免税事業者ということで、まあ、そもそも消費税というのは、まあ、どういう、ね、仕組みになっているのかということを申しますと、 当然分かりやすく言いますと、売上でもらった消費税から経費で払った消費税を差し引いて、その分を税務署に申告して納付するというのが一般的な考え方なんですね。ただし2年前の売上が1000万円を以下の場合、まあ、消費税の、ね、課税される売上ということでなりますが、1000万円以下の方については消費税 の、その申告義務というのが免除されているんですね。例えば平成25年の売上が1000万円を超えて1000万円以下の方になりますと、平成27年は消費税の申告義務は不要ということになるんですね。まあ、逆にこの消費税の申告が不要ということであれば、消費税の申告をすることができないということで法律上はなっております。じゃあなぜこの消費税の免税制度というのがあるのかなということで、私なりにまあ知っていることをまた調べてみたことを申しますと、まあ売上が少ない場合に当然納税額も少なくなることが想定されます。まあ、これ確定申告の時期はもう税務署もてんやわんやしているところなんですが、これに消費税の申告書がねまた多数出るとなると、まあ、事務処理上の手間が相当かかるのかなということで、納税額の少ない方については免除という制度を設けているんじゃないかなと私ね試験で思うところは1点。あとこの消費税という制度は実は、何年に導入されたかと申しますと、平成元年の4月、当時ね竹下登総理大臣の時ですね、最初 3% ということで導入されました。まあ、それまでにもね、この消費税に、類する制度の導入というのはいろいろ議論されながらなかなか導入されていなかったところで、まあ、平成元年に導入された。確か私も、まだその時高校生だったと思いますが、竹下、ね、元総理大臣が、買い物をしているところをね、テレビで流れているのを見た記憶がございます。この当時というのは先ほど申し上げた免税店制度というのは3000万円ということだったんですね。つまり2年前の売上が3000万円以下の事業者の方については、まあ、消費税の申告納税義務がなかったというところになります。で、これが平成16年に1000万円に引き下げられたということなんですね。まあ、そういった意味では以前よりは当然申告しないといけない方で当然増えているんですが、この財務省の、情報によるとまだ半分以上の事業者の方は消費税の申告納税をする必要がないという状態にあるそうです。で、これ11月、ね、7日のこれまた、ね、日経新聞の、記事から、ちょっと申し上げますと、自民党と公明党の、ね、両党が、ね、これ毎日多分ほとんど協議ずっとしておられるんでしょうね。もうだんだんもう爪の、協議に入ったということで、もうこれはもう軽減税率はもう絶対に入るんだなということで、ね、事業者の立場としてはこれあと入るとどうなるんかなという不安はまだまだあるんですが、もう政治的にはもうこれ導入される方向で進んでいるというのがね、あの報道で見る限りはもうよくわかると。で、レシートに、まあ、8% になるようなものはちょっとなんか簡単なマークをつければいいんじゃないかなということで話が進んでるそうで、まあ、といってもそれに対応したレジを作らないといけないなんてことを考えると、まあ、まだまだこれも一筋縄にはいかないのかなというところ で、日経新聞のタイトルにはこれ中小企業に選択制ってこれ何かなと思って、ゆっくり読んでみると、みなし課税ということが書いてまして、これ何のことかなと思うと、まあ、売上のね、業種、まあ、売っている商品に応じて、まあ、8% になるもの、10% になるものっていうのがね、ある程度わかりますんで、まあ、そういったものに応じて、納税をするような制度をこれから考えようというようなことが書いてます。で、今、この日本の消費税納税の仕方というのは、まあ、原則的にはね、もらった消費税から払った消費税を差し引いて納付というのがまあ原則なんですが、簡易課税制度という、まあ、制度がありまして、まあ、これ何っていうことになりますと、まあ、事業されている業種に応じてもらった消費税に対して、まあ、何パーセント払ってくださいという制度があるんですね。まあ、これは小規模の事業者さん向けの制度ということになってるんですが、例えば、小売店 ですと売上でもらった消費税の2割を納税してください。飲食店になりますと売上でもらった消費預かった消費税の4割を納税してくださいというような、これね、今でもあるその消費税の簡易課税制度という仕組みになってるんですね。で、この簡易課税制度もね、小規模事業者の範囲といいますと、2年前の売上が、5000万円、これ消費税のかかる売上になりますが、5000万円以下の事業者の方についてはこの制度も使ってもいいですよというような、制度がございますので、それに似たようなことをできないかなということで検討されているそうです。またここに書いてあるのは、経理ミスがあったとしても故意でなければ追徴課税をしない案を検討しているということで、そうなると正しい計算をしなくてもいいのかという話になりまして、これもまた読んでいて複雑だなというのが税理士としてちょっと感じるところではございます。ただ他の報道等もね、資料を見ていると2020年にはヨーロッパのようなインボイス制度とね、ヨーロッパでは言われてますが、詳細なレシートを出さないといけないような、そんなことも考えているというのも事実あるようで、そうなるといずれにしろ事業されている方については相当な負担になるのじゃないかなということで、まだまだ私も懸念しているところでございます。またね、この消費税の話というのはおそらく12月中に毎年税制改正大綱というのが発表されるんですが、そこである程度の答えが出るんじゃないかなというふうに思いますので、また来月もね、新しい情報が入ればこのお話もしていければというふうに思います。さて、続きまして、時事ネタといいますか、これも税金に関する、お話になるんですが、今年はね、資産税、相続に関する話をね、毎月何かしようということでやっておりますけれども、いわゆるタワーマンションの節税にメスということで、これもね、各新聞等々で書いてある、記事を一部、読み上げますと、タワーマンションっていうね、言葉、いろいろ節税になりますということで、雑誌等にも載ってます。ここに関して、国税当局が、ちょっともうメスを入れると。そうはさせないよというような動きが、あるということになります。そもそもこのタワーマンションって何というところから申し上げると、法律上ではね、タワーマンションは何っていうのを書いてるわけではなくて、建築基準法ではね、いろんな基準があって、31メートルであるとか、60メートルとか、いうことで基準があって、高ければ高い建物を建てるほど、いろいろ規制があるということで、一般的には、高さ60メートル以上、もしくは20階建て以上の建物を一般的にタワーマンションということで、呼ばれているということなんですね。で、これが何が問題かと言いますと、実際に例えばタワーマンション、例えば5000万円で購入しましたと。で、当然このタワーマンションというのは、ご存知の方は、いらっしゃると思うんですが、なかなか建物が古くなっても高いところにあるということで、意外に値段は下がらない。ただ、タワーマンションを持っている方に相続が発生した場合に、これ税務上、相続のね、財産評価方法というのは当然ありまして、その評価方法に基づいて計算すると、5000万円よりもはるかに低い金額での評価額になってしまうということで、これ国税当局も、これ調査しているようで、平均的に3倍ぐらいの差があるということだそうです。例えば5000万円のマンションを買って、相続税の評価になります。その3分の1。ただ、いずれ売ろうと思って売れば、また5000万円で売れるということになりますと、タワーマンション売れますよね。そこにメスを入れようということで、実際の評価と、その相続の財産の評価額と、大きな差が出る場合には、もう売れる金額で相続税の課税をするといった内容をコメントとして国税当局も発表されてしているということで、この相続対策というのはね、相続税対策と言ってもいいかもしれません。ある意味いろいろいたちごっこなのかなということで感じるところです。せっかくね、このマンションの話をしましたので、相続があった時の建物や土地の評価の仕方って簡単にご説明しますと、土地に関しては、 いわゆる市街化区域、まあ、住宅をね一般的に建てれる区域になりますと、ほとんどの地域、まあ、奈良大阪近辺になりますと、国税庁が路線化ということで、ね、各道に、この道に面する、土地については1平方メートルあたりいくらですという、ね、あの基準を作っています。そこに、面積をかけてということになるんですが、マンションの場合は、一戸建て住宅と違いまして、ま、マンションに占める土地の所有権の割合は非常に少なくなりますので、ま、土地については本当にわずかしか、評価額はつかない。あと建物については、これ市役所を、ね、行きますと固定資産税の評価額というのを明細をもらおうと思えばもらえるんですが、その評価額に基づいた金額、マイホームでね使うような場合でしたら、もう固定資産税の評価額そのままということになります。まあ、これもね、まあ、固定資産税の評価の計算上、買った金額イコール評価額ということには全然なりませんので、一般的には買った金額の5割であるとか6割であるとかいう金額で評価目になっていることも多い。特にタワーマンションの場合はもうちょっと低いのかなという感じはするんですが、まあ、そういったところにも、メスを入れていくというようなことになっております。じゃあそれでは一旦ここで、CM を挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所。相続税贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所。決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった、この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 0120-016-967 へ今すぐお電話を。
はい、本日も、生放送でお送りしております。残り、ね、10分ほどになってきました。でここからは、まあ、11月になりますと、そろそろ年末調整の時期ですね。ひょっとしたら勤務先の、ね、会社から年末調整の用紙を配られたって方もいらっしゃるかもしれません。まあ、今月と来月ね、年末ということで、2回に分けてこの話もしたいなというふうに思います。まあ、そもそも年末調整で何ということで、ね、去年まで毎年されている方は、まあ、今更という話にはなりますが、まず年末調整とはということで、まあ、1年間ね、毎月の給料から天引きされている税金と1年分の収入を合計して、そこから生命保険の控除であるとか、扶養控除であるとか、社会保険の控除であるとか、まあ、そういったものを引いて、計算した後ですね、払いすぎになっているのか、払い足らない場合、まあ、一般的にはね、払いすぎていることの方が多いんですけども、そういったものをね、精算して、で、差額を、まあ、皆さんにお返しするというのが、年末調整と言われる制度になります。これ外国になりますとね、もうこういう制度はなくても皆さん個人で全員確定申告をしてくださいというような国もあるんですが、まあ、日本の場合は、もうこの年末調整という制度がもう古から定着しているということで、で、この年末調整の対象になる方っていうのは、そもそもどういう方なのかということですが、まあ、私どものようにね、個人事業で事業をしている人間っていうのは当然、年末調整っていうのはありません。あくまでも確定申告です。基本的には給料をもらっている方、サラリーマンの方とか OL の方ですね。あと、まあ、パートタイマーの方でね、1年間同じところで勤めているといったことも対象になります。あと、年末調整の、対象にならない方っていうのも一部いらっしゃいまして、2箇所以上でね、お仕事されている方、ひょっとしたらアルバイトをされている方っていうのはね、2箇所以上アルバイトしているという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そういった方で、まあ、2カ所目、まあ、メインではないところの給料でもらっているものについては、その分についてはメインで、お給料もらっておられる、ね、その給料の年末調整した後の源泉徴収票と合わせて確定申告をしないといけない、原則ですね。 まあ、例外的にね、少額であればしなくていいという特例もありますが、基本的には確定申告は必要ということになります。あと、まあ、年末調整いつやるのということで、基本的にはね、1年の最後の給料、どうでしょう、一般的には12月の、ね、末の給料の時、もしくは12月の給料を支払い受けてから会社の方で、年末調整を計算してもらって、別途年末調整の還付のお金だけ別にもらうという会社さんもあるのかもしれませんが、基本的には年末もしくは年末の間に計算して年始ぐらいに、計算を得るというのが一般的なんですね。あと、まあ、例外的に、年末で会社を退職するような方というのはどうなるのかと言いますと、まあ、基本的には年末の最後の給料をもらった後に退職するようなケースであれば、年末調整を退職の時にやればいいということになってますが、年末調整の、ね、対象とならない方の中に1年の途中で、退職をした人、例えば今日11月10日になりますが、実はもう今日付で今勤めているところを辞めると、でその後年末までに次の会社が決まらなかったなんていう方は、当然辞めたところでは年末調整もできませんので、来年の年明け3月15日までに税務署へ行ってもらって確定申告をしないといけない、まあ、しないといけないというのは語弊がありますが、計算をして納税額が出る場合にはしないといけない、還付になる場合は申告をすることができるというふうに法律上になってまして、還付の場合はしなければいけないとならないんですね。まあ、そこが、まあ、まあ、法律ってこんなもんなんだなと思うところで、ございます。さて、で、もう28年に入ろうかというところですが、早い会社ではね、もう扶養家族のね、記入する用紙であるとか、生命保険とか地震保険とかをね、どこにいくら払ったなんて書いて出す用紙っていうのを配られてるかもしれません。で、扶養家族のね、申告書になりますと、もう28年というふうにね、書いた申告書が配られていて、そこへマイナンバーの記入する欄がね、もうあるような、まあ、そういった用紙をもらっておられる方もいらっしゃるかと思います。で、このマイナンバーはね、28年の、給料ですね、そこの、源泉徴収票から税務署等にマイナンバーをつけて申告をね、会社側がしないといけないということになってますので、今奈良県でマイナンバーの発送の準備を終えたというのは、ね、インターネットでね、これも実はどこの市町村が準備を手配を終えたという見れるサイトがございまして、へーと思いながら見ておったんですけども、まあ、北海道などね、雪がよく降る地域になりますと、冬になると雪が積もって配達がしにくいということで準備が早めに進んでいるようですが、奈良県、これ昨日見たところによりますと、奈良県ではもう橿原市がもう郵便局にマイナンバーの配送の手配をまあ終えたということで書いてある以外は、奈良県ではまだ全然完了していないということで、実際マイナンバーで届くのは11月中に届くのか年末になっちゃうのかなっていう気も、しますね。で、ここで、ちょっと話途中なんですけど、お便りねたくさんいただいておりますので、ちょっと、ご紹介したいなというふうに思います。ラジオネームひよこまんじゅうさん、ありがとうございます。消費税が変わると児童手当が変わるんですか？うちは母子家庭なので、大変気になるところですということで、特にこの消費税によって児童手当が変わるというのは全く聞いておりませんので、私の知る限り今のところはそんなことはないんじゃないかなということだけ、お答えしておきたいと思います。続きまして、ラジオネーム鈴木さん、ありがとうございます。消費税 10% になる前にどんなものを買っておいたらいいでしょうか？不動産ですか、車ですか、海外旅行ですか、ということで、まず、身近なところで海外旅行というのは基本的には消費税というのはかかっておりません。海外のね、現地での宿泊費とか外国へ行く飛行機代というのは日本の消費税はかかっていないんですね、実は。まあ、そういったことで、この海外旅行については消費税はかかっておりません。車、まあ、確かにね、例えば200万円の普通車を買ったとすれば消費税は今だったら16万、1年半後になりますと、20万ということで4万円、まあ、上がるということですが、まあ、ここは無理して買う必要はないなと、 というところになります。あと不動産のお話ですね。これも以前ね少ししたことがあるんですが、当然土地っていうのは、消費税というのは非課税ということでかかっておりません。建物の購入については消費税というのは当然かかるんですが、これも2015年ですから2017年の4月以降の、購入になりますと原則消費税は 10% ということになりますが、ただこれも実は経過措置というのがありまして、まあ、一般的にね、請負い注文住宅とかになりますと、2016年の9月までに契約をしている分については、まあ、経過措置というのがありまして、まあ、完成するのが2017年4月以降に出来上がって引き渡しを受けたとしても消費税が 8% になりますよという経過措置が実はございます。まあ、これもね、もうぼちぼち私も聞くところによると消費税 10% になる前に家を買っちゃおうかなということで動きが少しずつ出てるなと思います。続きましてスマイルさんありがとうございます。年末調整で保険料を払っているので送られてくる用紙を提出していますが、たくさんあってもその分全部控除されるわけではないんですよねということで、そうですね、この生命保険料控除また地震保険料控除というのは金額に上限がございまして、まあ、一定金額を超えると、まあ、その分というのはもう控除がされないということになっております。まあ、保険料控除の話はね、実は来月ちょっとお話ししようかなと思っておりましたので、また来月聞いていただければありがたいなというふうに思います。でもう一つ、ラジオネーム雪まちっこさんとお読みしていいんでしょうか。年末調整の時期がやってきますが、うちは生命保険の保険料を11月の末に年払いで払っているので控除証明書が送られてくるのが遅いのですが、どうすればよろしいでしょうか。先にいただくことはできるのでしょうかということで、多分お金を払っていないと控除証明書発行するのは難しいような気がしますので、11月の末に年払いということであればその支払った直後に、ね、現金払いであればひょっとしたらその時にくれるのかもしれませんが、ね、口座振り替えとかになりますと生命保険会社さんもその口座振り替えのお金を確認してからということになりますので、これはちょっと勤務先の方にちょっと後から提出するということで、一旦ね払う予定の額だけ先報告しておいて後からその控除証明書の原本を提出するというやり方もございますので、そういったことで対応していただいたらいいのかなというふうに思います。年末調整の話、しだすとまたいろいろあるんですけれども、もうあっという間に、時間が終わりということになってしまいました。次回私の出番は12月の8日の火曜日、第2火曜日ですね、とあと12月は29日が、第5火曜日というのがありますので、そちらにも、登場いたします。来週は歯科医師の中島正弘先生が登場となります。それでは、私はここで終了となりますので、毎週火曜日、3時半センセスカフェ聞いていただければと思います。それでは皆さんさよなら。